九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はステーキ茶寮和倉、後藤和子。大分県日田市、天領の面影を今も残すこの町で築100年の蔵を改装しステーキを提供する店の代表。水郷日田のシンボルである三熊川沿いに立つその蔵に新たな命を吹き込み、多くの観光客を全国から日田に呼び込むことに成功した後藤さんのその場所、日田への思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
この茶寮の蔵にあるソファー、今ちょっと私座らせていただいたんですけれども、ここが後藤さんにとっての一番のお気に入りの場所ですか？
そうですね。どこに行ったら気が休まりますかって聞かれたら、大概海ですとか川ですとかってね、いう答えがあるかもわからないけど、私も和倉なんですよ。
あ、そうですか。
一番落ち着くの。
じゃあお気に入りの場所といえばここ。
ここですね。
じゃあこの空間の一番のお客さんというかファンは、
そう
私和子さん自身です ね、
ね。私が一番大ファンかもわからない。
落ち着くっていうのはあれですか、やっぱり悩んだ時とか嬉しい時とか、
ね、
様々な場面で。
私いつもね、考えてから走るんじゃなくて、考えながら走るっていうか、もう常にこう走ってるんですよ。で落ち着く場所はどこかなって言ったら、やっぱここなんですよ、和倉なんですよね。
この蔵という空間に似合う器としては、やはり磁器ではなく陶器というふうにお考えなんですね。
もう民芸ですね。
民芸、あ、なるほど。
民芸っていうのが落ち着きますよね。
そういう蔵元の方たちと交流もあったりするんですか？
交流があるのはもうやっぱり御田焼の方と正代焼の方ですね。
御田焼の作家の方たちとは何かこう相談したりすることもあります？そうです、そ
う
です。
ほとんどね、うちはね、あの特注っていうか、だから、これ御田ですかって言われるんですよ。
ちょっとそれは
普通ね、ハケメとね、カンナでしょ、御田って言ったら、うちのは違うんですよ。御田でもね、もう特注っていうか。
田原さん、和子さんお気に入りのソファに座ってみていかがでした？
落ち着くっていう言葉が本当ぴったりのところでしたね。この茶寮スペースも蔵を改装して作られていて、本当に天井が高くて、でモダンなタペストリーがあったりですとか、和子さんが好きな椿がデザインされたステンドグラスがこうはめ込んであって、そこからさっとこう光がね漏れてきたりですとか、もう本当に隅々までこう行き届いた素敵な空間でしたね。
じゃあやっぱりそういう蔵の空間には磁器じゃなくて陶器が似合うんでしょうね。
そうですね、あの和子さんの次女の和美さんもあのいろいろアイデアを出されるそうなんですけれども、陶器っていうのは和美さんのアイデアで、いろいろこの空間のこう失礼なんかも工夫されてるようでした。
しかし日田の御田焼といえば民湯の里として有名ですけど、先日の水害では大変な目に遭ったところですよね。
そうなんです。今もまだ復興の最中のようなんですけれども、和倉ではその御田焼の窯元、御田焼坂本匠窯の坂本壮さんに何年も前から特注品の器を作ってもらってるそうなんですね。で、あの坂本さん、川の水流を利用してこう餅つきのきねのように土を細かくするカラウスの音が響く中、こんなお話をしてくださいました。
7月5日からもう4ヶ月ぐらい経ちますけども、だいぶ道路など普通の生活には近づいてきてはいるんですが、それでもやっぱりこう観光客の方々とかにようこそとかどうぞっていうことにはまだなかなかならないと思います。でまだこれは多分数年がかりでずっと付き合っていかないといけないことだと思うので、僕らももう単位が300年単位で仕事をさせてもらっているので、そんな中の5年10年ぐらいなんともないっていうとあれですけども、まあめげずに頑張っていこうかなと思っております。でまあそんな中でも 和倉さんとかの器を作らせてもらってるんですけども、まあ、同じ親し同士で和倉さんもすごい協力してくれて、器単体で出すよりも物が乗って実際に使っている現場として出してくれるところが北にあんまりないので、そういう意味では和倉さんがあそこの器はまたちょっと普段いつも作っているのとは違う特注の器なんですけど、一緒に打ち合わせしながら作っていくのが楽しくて、四角い皿とかも特注で作ってみたりとか、そういうのを察してくれるというか、作り手冥利に尽きるというか、助かっております。和子さん、まあ、母ちゃんも民芸が素晴らしいって言ってくれるんですけども、自分たちから民芸ですっていうのはちょっと気持ち悪くて、それはそれこそ周りの人が決めてくださることなので、その名に恥じないようにはやりたいとは思いますが、まあ、後藤和子さん、和美さん、また旦那さんも含めて本当に家族のように接していただいてて、もともと付き合いはうちは祖父からあるんですけど、和美さんが紹介してくれた人とかしたんで、どんどんネットワークが広がっていって、でみんなでじゃあなんかこういうことやろうよとか、そういったこともだんだんできてきているので、家族ですね本当に。
田原さん、この同じ日田という場所で最高の環境で最高の料理を提供する和子さんと、それを最高の器で盛り立てるこの坂本さん、とっても素敵な関係を築いている様子が伺えますよね。
そうですね、もう家族ってねおっしゃってましたもんね。でその和倉では坂本さんや正代焼の窯元に器を特注されてるんですね、うん、ですからよくお客さんが和倉で見て素敵だったからあの器を買いに来たとか、そういうふうに窯元に行ってもなかったって言われてしまうそうなんです。
本当にこの日田という町は水を身近に感じますし、緑豊かなところですね。
秀吉の頃に天領になりまして、よくぞこの地を選んだということをいろんな有名な方がおっしゃいますね。やっぱり水と緑。
そして今外側からこの和倉の蔵をまさに見ているんですけれども、はい、大きく窓が川に向かって開かれている、これはわざわざ和子さんがなさって、
30センチ四方の小さな窓が高いところに、背伸びしたら見えるところにあったんですね、それをこう見ながらね、わあいい景色だ、これをね広くすればお客様喜んでくださるなっていう思いがあったので、大きく作っていただいて、そしたらもう本当に皆さん喜んで、川を眺めながら、本当に水をめでながら、お食事をゆっくりと召し上がっていただくという、
そしてその窓からさらにその川越しに遠くの公園の方に目をやりますと、二代ご当主の銅像が立ってますね。
こちらを向いて守ってくれてます。
あ、心強い
ですね。もう毎朝ね、ここの窓開けに来るんです、私係、もう6時半ごろね、もうポンポンと手叩いてね、おはようございます、ありがとうございますって、毎日
銅
像に向かって、
きっと喜んでおられるでしょうね。
元気な蔵になってるねって、声は聞こえそう。
ご先祖から受け継がれたこの蔵をね、生かしてるっていうこと、やっぱりすごく喜ばれるでしょうね。
と思いますね、この蔵を生かす、この蔵を元気にするっていうのが、それが私の第一の願いですので。
田原さん、水が豊かな町を指す言葉、水に里と書く水郷を日田では水郷と呼びますよね。
そうなんです、日田も日田とは濁らない、これはなんか天領に濁る言葉はふさわしくないっていう当時の考え方の影響が大きいという説もあるそうなんです。
面白いですね。
そうなんですよね、水郷水郷って皆さんおっしゃってました。で、和子さんはそもそもは日田のご出身ではなくって嫁いで来られたそうなんですね、福岡の方から、逆にでもそれだからこう思い切ったことができたのかな、この日田という場所を客観的に見ることもできるし、あといろんなネットワークなんかもね、いろいろしがらみのない方だから、こう日田をこう良くするって、その1年でいろんな活動が自由にできていらっしゃるんじゃないか、そんな和子さんと日田の関係が見えてきました。
お得意さんはたくさんあれど、スタッフが一番の得意さんといつも思ってます。スタッフが誇りと愛情を持って仕事ができる状態、環境 にすることが私の仕事だと思ってます。